三浦久美子のハッタルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューは、前半では自分と向き合うというお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、力を抜いてというお話をご紹介します。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さて今日の前半ですね、今日はですね、自分と向き合うというお話をしますね。先週ね、私がちょっとね、こう気分が落ちた、体も壊したっていう話をしたんですけれども、逆にね、こう体を壊したことで私ね、自分と向き合えたなってすごい今ね思っています。自分のやってることがねうまくいってる時とか、だからこう体がすっごい元気な時って、なんかでもその時もね、自分に対していいねいいねとかね、声をかけられていたんですけれども、でもなんかこういい調子でいる時って、なんかそんなに向き合ってる感じしないというか、なんかのこう流れでこうやっちゃってる感じがしたんですけど、やっぱり一回ちょっとね、ちょっとなんていうのか、つまずくというか、自分がいつもの調子でなくなった時に、あ、なんかこういう時に自分と向き合えるんだなっていうのをね、すごい感じました。で、ただね、ちょっと向き合い方がこう、なんだ、あの時はね、ネガティブで、まあ、ネガティブ一直線みたいな感じかな、だったので、それだけじゃないんですけれども、でもやっぱりね、自分がいい時でも自分と向き合うっていうのはすごい大事だなと思いました。で、例えばね、こう自分がなんかやりたくないことをやっているとか、それからやってしまったことがこうね、誰かを傷つけてしまったとか、やってしまって、まあ、自分もね傷ついちゃったとか、あとね、体があの時みたいにだるかったり、うまくいかなかったりで、そういう時にこうね、自分を全否定してしまうようなね、こともあるんじゃないかなと思いますね。でもね、それもね、なんだろう、その時の自分と向き合ってるんだなっていう風にね、私はそれもありだなっていう風に思いました。で、人間ってね、そういうもんですよね。こう、まあ、そんな何でも上手にいかないし、やってしまうってこともあるわけだから。で、そういう時に全否定してしまう自分もいるんだなっていうのも、なんかちゃんと自分と向き合って分かったし、で、うまくいってる時の自分っていうのは、なんか、なんだろうな、その調子に乗ってるっていうか、波に乗ってるというか、で、その時の自分をもうちょっとなんか見てあげて、ちゃんと、いいねいいねっていうだけじゃなくてね、何々をこうしてて、私はだから今こういうふうになってんだなとかね、なんかちゃんと向き合おうななんてね、今回こう落ちたおかげで、ちゃんとできてる自分ももっと向き合ってあげようよなっていうのを思いました。はい、なんか勢いだけでねやってたところがあってね、はい、っていうのをすごい思ったんですね。で、どうですか、あなたはこう自分と向き合っていらっしゃいますかね。自分と向き合うってちょっと怖い時ないですか？私はね、落ちてる時、 なんかね、自分と向き合うってなんかこう人をね傷つけてしまったこととかもなんかすごい思い出しちゃって、なんかそれをねなんか夜な夜なこう考えると眠れなくなっちゃったりねして、でなんかねあの時なんであんなこと言っちゃったんだろうとかね、なんであんなことしちゃったんだろうとか、ずっと向き合って、で自分をまた追い込んだりもしたんですけれども、でもね調子のいい時にねそういうことを忘れてる自分っていうのもいて、なんかねあそれもダメだなね、やっぱりね人ってこうやっぱりいろんなことをやってるから、だからなんだろうな、いい時に余計によく勝って兜の尾を締めろね言いますよね。なんかね本当それ大事だなって本当になんか教えられた、自分に教えられた気がしましたね。そして、とにかく自分の体をねもっと気を使わなくちゃなと思って、今日ね後半にね力を抜いてって話するんですけど、自分の体にねもっと優しくしようっていう風にねすごい思いました。こんなにつながってるんだってね、自分いつもね心と体につながってるんだよなんてね講座で皆さんにお話ししてるのにもかかわらず、なんか自分は大丈夫だっていうね、なんだろう、おごりだよね、だからおごりがあったよなっていうふうにすごい思います。だからなんかそれもね教えられたような気がして、はい、ね、どんな人でもね年齢関係なく自分の体っていうのをね使えるだけ使って、でそれをね振り返りもしないと、自分の体とも向き合わないと大変なことになっちゃいますよっていうねことをこう体験したので、はい、自分の体が落ちてるとねそうやって考え方まで変になっちゃうので、まともに考えられなくなっちゃうから、体すごい大事ですね。はい、でねそんな時に私ね Facebook にねちょっと書いたんだけど、その後にね深呼吸が大事みたいな話を書いたりしたんですけれども、すごいね呼吸ってあれ、まあ、前からすごいなと思ってたんですけど、改めてね体壊した時にパッとできるじゃないですか、深呼吸って。そんな考えなくてもね、で深呼吸ってあれって体の中に酸素をこうすごい入れるでしょね、深呼吸だから。でもね酸素を入れるだけじゃないんですね、まあ、酸素を入れることで細胞の一個一個までこうねもちろん酸素が届けられるってあるんですけれども、私熱中症始まりだったので本当に体の隅々までこうね水分とか血液とかがいかない状態になってしまっていたので、本当にねもう自分の体に申し訳ないことしたなってすごい思って、で深呼吸をね結構しました。で深呼吸するとその、まあ、血液じゃなくてね酸素とかですねで運んでくれて、そして、大きな呼吸をするので余計なもの、その呼吸だけじゃなくてねなんかいろんな余計なものをちゃんとね吐き出してくれるんですね。そうやってねこうなんか大地とつながるような感じがしたり、こう自分がこうねなんかこう気とかっていうんですけどね、人間ってやっぱりなんていうのかな、なんて言ったらいいだろう、ね、スピリチュアルとかっていう人もいるけど、人間っていうのがもうスピリチュアルの存在ですよね。こんないっぱいの、ね、細胞とこんないっぱいの、血液、いろんな内臓と、そしてこの体と、これがもうできてることが奇跡みたいなものでね、うん、だからもう人間っていうのはもともとスピリチュアルな存在なので、気を取り込むとかっていうのは当たり前ですよね。だってみんな元気とか空気ってね、気って言うじゃないですか、大事なもののことね。だからそのね気を取り込むとか、それから自分の中のその悪い気を出すとかね、そういうのにすごいこう深呼吸ってあの時ねすごく役立ちました。なのでねそういうのを知っていることとか、それからやることとかね、そういうのでね自分とね向き合って、で自分をちゃんと見てあげるっていうのがねすごい大事っていうね、今回ね本当に8月体壊してねよかったなって今すごい思ってますね。なんか分かってるようで分かってないことがたくさんあったんだなっていうのがね今ね思います。で多分いろいろこう自分のね、なんて言ったらいいかな、ことってこう言葉で分かっていることと実感して分かっていることって重みが違うじゃないですか。 なんかね、多分皆さんにそれが伝わってたらいいなって思うんですけど、こうね、今回体験したのでね、自分のね、体を回復させるのに、まあ私のね、いつもお伝えしてることってね、本当あれね、良かったです。良かったんだけど、8月に一回サラリーマンのね、回復、元気を出すシリーズで、自分を回復させる方法っていうのを皆さんにお伝えしたんですけど、20分ではね、終わんなかったですね。こう、本当反省点がね、多すぎて、なんかね、1時間ぐらいかかっちゃったんですね。はい、でもやっぱりねやってで、1時間経ったらやっぱり、ね、少し変わってました。だからね、あのやり方はね確かにいいな、ね、自分でね自分の言ったこと検証もできたんですね。はい、ただね20分じゃ終わらなかったです。だからその時その時の自分に合わせて、自分のその状態に合わせて、無理やり20分で終わらせるよりもちゃんと自分の中でこう納得がいくまでやって、でもね反省はそれでもね終わんないぐらいだったんだけど、やっぱね30分でね終わらせました。これ切りないなと思ってね、でそれで終わらせたんだけど、やっぱねでもそのぐらいはしないとなんかね納得がいかなかったんですね。だから納得いくまでやるっていうのも大事っていうのも分かりましたね。はい、で今日ね、こう自分と向き合うお話っていうのをお伝えしてるんですけれども、こうね、いい時になんかね、もっと向き合おうなっていう風にすごい思ったので、皆さんがね今その落ちてる時の方もいらっしゃると思うんですけども、いい時にぜひね自分と向き合ってほしいなっていう風に思って、今この話をしています。で今ね上がってきた自分だから、またでも上がってきたんだけど、やっぱね今も毎日とは言えないですけども、向き合ってます。2日に1回ぐらいは向き合ってるかな、うん、でちゃんとね自分をねケアする、その、体の、後半で言うね、力を抜くっていうために体を触るってこともしてるし、からね心を触るみたいなことをね今結構しています。でやっぱりそうやってね、やっぱりね自分に手間暇かけないといけないなっていうのをね、今回すごいこう反省、猛反省なんですね。はい、自分にねなんか手間暇かけてなかったな、人のことばっかりで、人にどうしてあげようみたいなのはねすごいこうしょっちゅう考えてるんだけど、自分と向き合って自分をこうちゃんと、褒めるもしてないし、いたわるもしてないなっていうね、そこがいけなかったな、だからこういうことになったのかなとかね、熱中症だけじゃなくてこれになったな、そういうことかななんて思いながらやってたんですけど、なんかねすごいね成長した気がしてます。成長が分かってもらってるかな、どうかな、声には出てないかな、うん、だけど本当ね自分の中ではすごいね成長している気がしています。なのでね皆さんもぜひねいい時に、はい、いい時に自分とちゃんと向き合ってあげて、で自分がいいよいいよっていう言葉もいいし、それからこうねちゃんとできてること、それからこういいんだけど、なんか自分の体とか自分の心とかをあまり向き合わないで調子に乗ってたら、ちょっとね見てあげた方がいいよとか、そういうことも言ってあげられる自分になったなっていうふうにすごい思ってます。はい、ぜひねやってみてくださいね。はい、それではジングル挟みまして後半お届けします。
夢の種放送局、
はい、心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームお送りしております。ね、前半ではね、自分と向き合う話っていうのをしましたけれども、その中でもちょっと触れたんですけれども、後半セルフアップワンポイントアドバイスでは、今日はね力を抜いてというお話をします。でね、いろんなね心理のやり方この番組でお伝えしてるんですけど、どうですか、なんかねやってみたものってありますかね、やってみたらどうでしたか。なんかねそういうのをまた、私の方にフィードバックしていただけるとね、また本当に嬉しいな。また私ね、 その方がこうやりにくかったとかって言ったら、もっと工夫してねお伝えしますので、そんなフィードバック、うまくいったのだけじゃなくてね、難しかったですとかよくわからなかったですとか、そういうのもね本当に送っていただけたら、今の私は前よりなんかね懐が深くなった感じがするので、はい、そういうのもねどんどん送っていただきたいなって思います。はい、そんな中ね、今日はね力を抜く抜き方を、自分でね自分を癒しながら力を抜くっていうやり方ね、お伝えしようと思うんですね。で、体にこう力が入ってると心もすごい力が入ってしまって硬くなっちゃうんですよね。だから頑張ろうっていう時にこうちょっとクッてね力を入れるぐらいだったらいいんだけど、ずっと体に力が入ってるともう心もね本当やっぱり、ね、ずっと力が入ってしまって、そうするとね柔軟な発想とかが本当にできなくなってしまったり、あとね体もそうだし心も力が入って硬いとねネガティブにアクセスしやすくなるんですよ。やっぱりね柔らかい心の方がハッピーな、はい、ポジティブなところにアクセスしやすいんですね。はい、なんでかって言ったら、まあ、確かにあれですよね、柔軟な方が柔らかいので、ポジティブなことをねこう考えやすいんですよね。はい、硬いとね、そういうことがあったとしても気がつかなかったりね、同じことがね自分に起きてるのに気がつかなかったりってことになっちゃうんですよね。うん、なのでね、心柔らかいといいですよ。それから体も柔らかいといい。ということで、柔軟なね、体をね、作るためにどうするかっていう話ね。柔軟体操とかもいいんですけど、体に手当てをする。よく手を当てることを手当てっていうし、まあ、どっかなんか傷ができるとそこをね、手当てするっていうじゃないですか。ね、昔からこうね、手当てっていうのは、傷を治すことを手当てっていうぐらいに、本当に人間の手ってねすごいんですよ。で、人間の手からねこういい気が出てるっていうのを、そういうのを霊気とかでねやったりするんですけれども、そういうのを習ってなくても、それから教えてもらってなくても、人間の手ってねすごいんです。そのもう手当てっていう言葉があるぐらいに癒しの力があります。でね、今日はだから自分の手を使って、簡単にできるその力を抜く、要は体に力が入っている状態を抜く、ね、抜いて自分をいたわるっていうね方法をお伝えしようと思います、ね、簡単ですよ。頭の先からねずっとね自分の手でこう触ってあげるんです、自分の体をね。で、自分の体をずーっとね触りながら、頭のてっぺんからずーっと触っていって、で、体にねこう触ってるところがね、触ってるとここから緩んでいくよね、ここも緩んでいくよって言ってね言ってあげるんですね。で、自分の両手でねこうねこう撫でるようにしてあげるね。それから場所によっては包み込むようにしてあげるね、肩とか胸とか、もう丁寧に丁寧に。だからね、お風呂でやるといいです。直接肌に触れられるからね。うん、で、直接肌に触れて、で、いいよいいよね、ここも力抜いていいよって言ってね、言いながらね、体をいこいこさすってあげるんですね。自分の手でね、そんなになんか関係あるのっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、大丈夫です、すごいです。自分の手なんですけど、こう、まあ、自分に触られてるっていうのかな、そういう感覚でもなくなっちゃうというか、まあ、自分で触ってるって分かってても大丈夫だと思います。それでもやっぱ、ね、手当てっていう言葉があるぐらいにね、人間の手っていうのはねなんか出てるんだろうなって思うぐらいに手当ててね、でね、一個一個しながらね、頭の背をたっぷりからずっと下ろしていって、もう本当にくまなく触ってあげるんですね。ね、いいよいいよね、で、ここ一度力抜いてみようかね、そしたらもっといいことになるよとか言いながらね、はい、でもねできてるよとかね、うん、言いながらこう自分にねどんどんどんどん OK を出してあげて、OK を出すような言葉ね、そうやってね、はい、言ってあげながら体中を、ずっと触ってあげますね。特にね胸のあたりね、 はい、やっぱりその心臓があるあたりっていうのはすごい大事なものがいっぱい、まあ、内臓もそうですけれども、そういうね気持ちとかっていうのもやっぱりいっぱい入っているので、胸のあたりとか、それから頭ですね、頭も一生懸命こうね自分のためにずっと動いてってくれてる。だからこう悩んでる時なんかすごい頭使ってるじゃないですかね。だから頭とか胸のあたりっていうのは遠くにいい子いい子たくさんするといいですね。いい子いい子するっていう、そういう感じですね。なんかこうね、大人になっていい子いい子されることってなかなかないじゃないですかね。人にされることないからね、ぜひ自分でやってみるといいですよね。で、誰かねパートナーとかいてこうね、いい子いい子試合いい子できるんだったら、これまたすごいいいですね、お互いにやってあげる、ねね、体中くまなく触るっていうのはやっぱり自分でしかなかなかできないと思うので、自分でねこうねやってあげる。そうするとね、体中のねなんかね余計な力っていうのがねこうね抜けていくんですね。でお風呂場なんかでねやっていてね、自由ゆっくりやっているとなんかね体が本当にほわーんとしてきて、でね涙流す人もいるっていうふうに言ってました。まあこれねお伝えしたらね、こうなんかねこんなにこう優しくしてもらって、なんかね本当に嬉しいって言って涙が出てくるっていう方も言いましたね。それぐらいにこう自分に優しくするってね、本当大事だなっていうね本当先週に引き続いてなんですけど、本当にね自分に優しくするってね、こんな大事だよねっていうのを、気づいた8月を、乗り切った今の私なので、強くね皆さんにお勧めしますね。はい、でこんな感じでね自分の肌をね一生懸命触れてあげて、で自分にイコイコとかね、言い出しをたくさんして、もう体のねそこここにね、はい、全部ねいいよいいよって言ってあげてね。だって全部一生懸命動いてくれたりね、だって皮膚だって一生懸命ね外との境目をやってくれてるわけじゃないですか。中身だけじゃないんですよ、ね、外とそれから自分の中の分かれ目ってどこか分かりますか、ね、今そうやって触っている皮膚ってやつでしょ、ね、皮膚っていうのがちゃんと外と自分の中を、ね、分けてくれてるんですよ ね。そこの、ね、皮膚ちゃんにもちゃんとお礼言ってあげないとね、中身だけじゃないんですね。外側をそうやって覆ってくれる役割をやってくれてる皮膚ちゃんにもありがとうっていうし、もういろんなところにありがとうを言ってあげると体中がねなんかね元気になりますね。そして余計な力が抜けて、またね、次の日に向けて、いい状態になる、ね、こんなね手当てっていう力の抜き方ね、ぜひやってみてくださいね。はい、それではジングルを始めまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。心理に興味のある方、自分を整えたい方、勉強したことはないけれどでも人の悩みを聞いたり人の役に立ちたいと思っている方、仕事で心理を知っていたら何か使えるんじゃないかなと思っている方、すでにプロとしてやっているけれどもっとしっかりと悩みを解決したり、なりたい理想の姿になるようにサポートできるようになりたい方、いろんな方が学びに来ています。日本メンタルコーチング学院のコーチング NLP ゼネラリスト講座、この上にですねもう一個、コーチング NLP チーフゼネラリスト講座って言ってね、上級というのもあります。それからその上にね今ね、本当にプロになりたい方をサポートする、ブログとか、ホームページとかそういうののサポートもそうだし、それからこのやり方とかをね練習会をしたりっていう、そういう本当にプロになるのを後押しするような、そういうメニューも今やっています。なのでね、うちに来ていただいたらもうゼロからプロになれる、はい、そこまで、面倒を見るような、そんな日本メンタルコーチング学院でございます。はい、9月からですね夜間コースがオンラインで始まっています。 そしてですね、うちのあのコースは、毎週水曜日の夜に、定時で帰宅して、大切なね、ご自分のために時間を使ってくださいませんかっていうことなんですけれども、今からでも全然大丈夫なんです。つまり、いつからでも始められるのが、日本メンタルコーチング学院の講座のいいところです。ね、なかなかね、ちょうどぴったりに始めるって難しかったりしますよね。それから、振り替えもいっぱいできます。来られなかった分は、来られる時にまた次の期とかね、どんどんどんどんやりますので、あと土曜日とかもやってますので、そうやってね、自分の空いてる時間に、来れなかった分を振り替えていただく。もう、無制限なので、はい、ほとんどね、水曜日の夜ダメだった、土曜日に来ましたっていう方も全然 OK です。土曜日の方が水曜日に行ったり、いろんな感じでね、自分が来れる時に受けられるというのが、日本メンタルコーチング学院のこのコーチング NLP ジェネラリスト講座になっています。だから順番もね、バラバラになっても大丈夫です。はい、心理学をね、使えるもの、自分を整えたり人を整えたり、私がカウンセリングをやっていて使っていたものを、それをグググッとね、まとめて入れたものですので、本当に使えるものばかりです。そして、コーチング NLP なので、NLP もなんですけれども、心理学もやります。だから、心理学のカウンセリングもできるし、それからコーチングもできるようになります。ね、両方の資格が取れますのでね、ぜひいらしてみてください。特にコミュニケーションについては、特にね、うちは強いです。なので人とのコミュニケーションもそうですし、自分のことをもっと知りたいとか、自分ともっとつながりたい方も最高にいいと思います。はい、詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
はい、今回の放送いかがでしたでしょうか。ね、なんか最近塩らしくなったでしょ自分で言ってるのもあれですけれども、はい、でもね、なんだろうな、元気です。元気なんだけど、なんか自分でもちょっと変わったような気がします。はい、そしてですね、皆さんにね、よりなんか良いものを届けられるようになったんじゃないかなっていうふうに思っています。ね、まだまだね、東京も暑かったりするんですけれども、皆さんところどうでしょうね。台風シーズンになってきているのでね、いろいろこう本当にいろんな天気があったりして、今年はね、コロナがあって出かけられなかったり、台風が来たり、もういろんなことがあってね、大変ですよね。はい、でしかもね、人間っていうのは生きているといろんなことが起きるので、本当に大変大変なんだけど、でもそういうのからなんかいろいろ気づけたり、それから仕事の仕方を変えたり、なんか日常が普通に過ぎているとわからなかったことが、こうやってね、なんかがあると気づけるっていうのを今回私本当に思ったんですけど、こういうコロナとかもまあね、本当に生きて、そして体が元気だったらいろんなことがね、こう思いつけるなっていうね、そういうきっかけにもなるんだななんて思いました。はい、番組のご意見ご感想ね、こんなことも喋ってくださいなど、すごくお待ちしています。日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところね、その中に番組へのお便りはこちらというところがございます。ぜひね、そこにコメントなんかお寄せいただけるとすごく嬉しいです。はい、また、もう一度放送が聞いてみたいね、今ね、隔週放送じゃなくて毎週違うことやってるのでね、やり方どうだっけなんて思っていただきましたら、ぜひね、 同じ、日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオのところに過去の私のね一人喋りの放送が載っていますのでね、できるだけ早く載せるようにしますので、またそちらの方をお聞きになってください。でもね、昔の放送もね結構面白いのあります自分で言うのはなんですけどね、あの食べ物のね回とかすごい面白いのあるので、ぜひね、古いのも聞いてみてくださいね。お願いいたします。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。